今日はマタイの福音書の15章です。このところには規則に勝る愛のことが語られています。2節のところにパリサイ人律法学者たちがあなたの弟子たちは長老たちの言い伝えを破るのですかということを言っているわけです。その言い伝えを破るというのが何かというと、パンを食べるとき手を洗っていませんということを彼らは指摘したわけです。それはこの衛生的な考え方というよりはむしろここに出てくる言い伝えを守るというところにパリサイ人律法学者たちはそれを破っているということを言ったわけです。彼らは言い伝えを重んじていた。しかしこの言い伝えっていうのは聖書に記されているのかというと、実はそうではなかったということであるわけです。聖書には実は3節に出てくるこの神の戒め実戒のことは聖書には記されてあることであったわけですけれども、この言い伝えっていうのはそのユダヤ人の習慣、そしてまた彼らがそのお互いに守るべきことが言い伝えとして伝えられていたわけです。しかし大事なのはやはり神様が私たちに守るようにと言われた神の戒め実戒であるということです。4節に神は父と母を敬え、また父や母を罵る者は必ず殺されなければならないと言われました。これはもう実戒にある、私たちが守るべき大切な戒めであるわけです。ところが5節のところに誰でも父また母に向かって私からあなたに差し上げるはずのものは神への捧げ物になりますという人はそのものをもって父を敬ってはならない。なぜこんなことが出てきたかっていうと、その食べるものを父母に、あげない、その原因が何かわからないんですけれども、食べ物を取り上げてこれはもう神様に捧げたものだって言って、食べさせないような人があったようです。それは父と母を敬う、父と母を愛するという心からもう全く離れてしまって、この規則だから守らなければいけない、まさにそれはもう律法主義となってしまったわけです。7節に偽善者とあるわけですけれども、規則は守るけれどもしかし本筋の愛からは外れてしまっている。そのことはイザヤ書に出てくる8節のところに、この民は口先で私を敬うがその心は私から遠く離れているとですね、そのことをイエス様は指摘されたわけです。9節には礼拝ということが出てくるんですけれども、もう礼拝してもその心は虚しい、ただ規則的に礼拝してもそれは本当に心から神様を敬う、そしてこの感謝を捧げるというのはもう本当に違ったものになってしまっているということをイエス様は言われたわけです。それは私たちも今日日曜日神様を礼拝する、それがもう形だけのものとなってしまうならば、まさに言うなれば偽善であり、もうただそれは規則だから守らなければいけない、もうそこには愛がないというようなことになるわけです。これはこの11節に、口に入るものは人を汚しません、口から出るものそれが人を汚すのです。口から出るもの、それは18節のところに心から出てきます、イエス様はそう言われたわけです。それは19節を見ると、悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。そして20節に、これらのものが人を汚します。ですから人を汚すものは外から来るのではなくて人の内側から出てくるということを言われたわけです。人はその外側しか見えないわけですけれども、神様はその内側を見られる。私たちの心の中に 愛があるのか、そしてその愛をもって本当に愛しているのか、父と母を敬え、それは本当にこの愛から出てくるものであるのか、そうでないのかということをイエス様は指摘されるわけです。そしてそういう中にこのカナン人の女の人が来て、22節に主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいということをイエス様に言っている。カナン人はこれはもうイスラエル人ではない、もう異邦人、言うなればこのイスラエルの人たちから嫌われるような人であったわけですけれども、しかしこの女の人はダビデの子よ、私を憐れんでください言ってきたわけです。なぜかというと、娘が悪霊につかれてひどく苦しんでいます。この本当に娘を思うその親の愛、そのことのゆえにこのイスラエルの人とは交わりのないそのカナン人の女の人がイエス様のところに、もう25節を見るとひれ伏して主よ、私をお助けください、そのように求めていったわけです。26節を見るとイエス様は子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないということを言われたわけなんですけれども、その女の人は27節に主よ、その通りです、もう自らがもう子犬のような存在です、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと、もう本当にこの憐れみにすがっている心があるわけです。ですから彼女は自分は親だから子供を養うというような、そういう規則でもってやっているのではなくて、本当にその娘を愛し、もう自分が子犬ともう呼ばれても、もうそれでも神様の憐れみを求めていくというその信仰があったということです。ですから28節のところで、女の方、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるように、彼女の娘はすぐに癒された。なぜ癒されたのか、神様の前にへりくだり、そしてその娘を愛するという思いがもうイエス様の心を動かされた、その憐れみに寄りすがって、そして願っているところが実現していくということであるわけです。ですから私たちは決まりを守っているから神様が喜ばれるかというと、全くそうではないということです。それはもう偽善にしか過ぎない。イザヤが言った通りに、口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。私たちは果たしてどうでしょうか。イエス様によって自分が罪許された、救いに預かった、その心を私たちは本当に感謝して、日曜日神様に礼拝を捧げているのかということになるわけです。そしてイエス様はガリラヤ湖のほとりに行かれた時に、30節には大勢の群衆、足の不自由な人や目の見えないものや手足の曲がったもの、口の聞けない、そういう者たちがなんとこのイエスの足元に置いたとあるわけですけれども、そういう人たちを連れてきた。そしたらイエス様は彼らを癒された。彼らを言うなれば深く憐れんでくださって、そして癒してくださったということであるわけです。31節の終わりを見ると、この群衆がイスラエルの神を崇めたとあるわけですけれども、まさにそれが礼拝ではないだろうかということを思うわけです。自分は立派だから神様の前に出る、そうではないわけです。まさに不自由であり、そしてまたもう手足が曲がって、もう十分なものではない、それでも神様の憐れみにすがっていく。そしてイエス様は癒されて、群衆たちは神を崇める。私たちにそのような心があるだろうか。神様の前に 減り下って求めていくときに、また神様は癒し大いなる御業をなしてくださる。そしてこの32節以降のところに、まあ、食べ物が十分ない、34節にはパンが7つ、それに小さい魚が少しあります。しかしそれらのものをイエス様は36節を見ると取って感謝の祈りを捧げて裂いたら、なんとこの群衆はもう食べて満腹した、37節にあるわけです。それは38節を見ると女と子供を除いて4000人であった、また多くの人たちが満たされるということがここに出てきているわけです。私たちはイエス様によってもう魂が癒され救われる、そしてまた食べて満腹する、満たされる、私たちはその恵みに預かっている、そのことを私たちは信仰を持って受け止めて、また心から本当に神様をこの賛美し礼拝していくものとさせていただきたいと思います。